大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。雪がふわふわ舞って寒い、いかにも北進の冬っていうようなお天気の日が多かった一週間ですけどね。さすがにもうお正月気分はほとんど抜けましたよね。一昔前だったらば15日が成人の日で、しかも小正月、どんど焼きもその日にやるところが多かったんで、1月の半分はお正月気分といいますか、世の中お正月の雰囲気があったんですけどね。それが成人の日がハッピーマンデー扱いになって、移動する日になってからでしょうか、どんど焼きをやるのも成人の日のセレモニーも早まってしまいましてね。その分お正月の雰囲気も早くなくなってしまうようになった、そんな気がします。それでも野沢温泉村の皆さんだけは以前と変わらず1月15日にやっているあの道祖神祭り、火の祭典が終わるまではお正月気分というよりも気合を持ち続けないといけないんでしょうね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の一曲目。歌詞にムツキなんていう趣のある言葉が使われています。ひととようさんの曲、夢半ばね。聞いてみるとなんとなく新しい年を迎えたっていう雰囲気が出てる曲でしょ。今週の一曲目はひととようさんの2003年の曲、夢半ばでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは珍しく時代劇のドラマのエンディングテーマとして使われていた曲、多くの方が耳にしたことがあると思うんですけども、ラテン系のギターの曲で歌が入っていないインストゥルメンタルといえば、鬼平犯科帳のあの曲ですよ。ジプシーキングスのインスピレーション。じゃあなぜ今鬼平犯科帳なのかと言いますと、このお正月 CS のテレビ局時代劇専門チャンネルで2016年以来8年ぶりに復活して、5月には劇場版の映画が公開される予定になっているんです。今回は原作者の池波正太郎さんの生誕100周年記念として、彼の人気作を復活させたっていうことなんですけどね。池波さんは真田太平記を執筆するために足しげく上田に通ったっていう縁もありまして、上田市には池波正太郎真田太平記館という記念館があるんですよ。私も一回行きましたけどね。鬼平犯科帳シリーズは、重い罪を犯した悪者たちから鬼と恐れられた江戸時代に実在した火付盗賊改め方の長谷川平蔵を主人公に、1968年昭和43年から池波さんが書いた小説が原作なんですが、当時大ベストセラーになったそうです。そんな人気でしたからね、すぐにテレビドラマになって、翌69年には初代松本白鸚さん主演で放送が始まりました。この初代白鸚さんというのは、松たか子さんのお父さん、今の二代目白鸚さんの父親です。その後、丹波哲郎さんや萬屋錦之介さんが演じたドラマもあったんですが、1989年平成元年からフジテレビで始まった、今の二代目白鸚さんの弟の、2年と少し前に亡くなった2代目中村吉右衛門さんの当たり役として人気シリーズになりましたね。第1シリーズから不定期ではあったものの、2016年まで9シリーズ、全部で137本、スペシャル特番は13作、そして劇場版の映画も1本作られていまして、延べ27年にわたって鬼平を演じてきました。そのドラマのエンディングに流れていたのがジプシーキングスのインスピレーションだったんですけども、ボラーレなんていうヒット曲もあるんで、スペインかメキシコのグループだろうとずっと思っていたんですけどね。フランスで活動していたバンドだったんですね。でもそういう曲を時代劇のドラマのエンドテーマとして使ったというフジテレビのスタッフのセンスはなかなかのもんですよ、本当。さて、話はちょっと戻りまして、今年復活した鬼平ですけども、主役の長谷川平蔵役は二代目白鸚さんの長男の、そう、松たか子さんのお兄さんの10代目松本幸四郎さんです。テレビシリーズで人気だった吉右衛門さんの甥にあたるんですね。まだ若いよなというイメージだったんですけども、1973年昭和48年生まれ、1月8日が誕生日で51歳になったばかりです。 とは言ってもおじいちゃんとおじさんの当たり役でしたからね。出演の依頼があった時には即答で OK したそうですけども、その反面プレッシャーも感じたことでしょう。さらに今回はその幸四郎さんの息子、今18歳の8代目市川染五郎くんが若き日の平蔵役で出演するっていうんですから、これは見ものでしょうね。CS の時代劇専門チャンネルの方は1月8日に放送が終わってしまいましたけども、5月10日公開予定の劇場版映画の方は鬼平ファンは見逃せませんね。さてこれからかけるジプシーキングスのインスピレーションですけども、今回のシリーズで使われるかどうかはわからないんですが、私にとって鬼平のイメージといえばやっぱりこの曲です。どうぞ。お送りしたのはテレビドラマ鬼平犯科帳のエンディングテーマで使われていたジプシーキングスのインスピレーションでした。5月10日公開の新作のエンディングテーマにも使われているといいんですけどね。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、去年の12月に上映が始まって早1ヶ月、10代20代の若い世代を中心に人気を集めているって話を聞きましてね、今更ですがどんな作品なのかちょっと見ておこうかという気になりました。福原遥、水上恒司主演のあの花が咲く丘で君とまた出会えたらです。この映画の原作はいわゆる携帯小説なんだそうですね。塩見夏江さんという女性が2016年に発表したデビュー作なんですけども、その後 TikTok などで人気を呼んで、本に換算すれば100万部を超えるようなヒット作なんですね。この塩見さん、鹿児島県の出身で、中学生の頃に地元のことを学習するために戦時中特攻隊の基地のあった知覧の特攻平和記念館を見学していまして、そう遠くない昔、自分が住んでいたところの近くに若くして命を散らす覚悟を持って若者が特攻隊として飛行機に乗り込んでいったということに衝撃を受けたんだそうです。その後大人になって教職に就いてから愛知県で高校の国語の先生をしていた頃、修学旅行の引率で自分のふるさとにある特攻平和記念館を訪れるたびに、今の高校生の世代があまりに戦争のことや特攻隊のことを知らないと残念に思って、ここは一つ特攻隊の若者を主人公にした携帯小説を書いてみたら若い世代に読んでもらえるかもしれないと執筆を始めたというエピソードがあります。そしてこの作品が人気を呼んで、翌年2017年には第2作として夜が明けたら一番に君に会いに行くを書きましたけども、こちらも去年の9月に映画化されて全国で公開されています。こうやって読んでるとどっちもタイトルが長いんですが、それが塩見さんの個性ではあるんですけどもね。物語は幼い頃に父を亡くして母と二人暮らしの福原遥演じるヒロイン、現代の高校生加納ゆりは反抗的で母との会話も少ない暗い女の子です。ある日進路を決める学校での三者面談でのちょっとしたことから、お母さんといさかいを起こして雨の中家を飛び出してきます。そしていつもの通学路の脇にある近所の子供たちが秘密基地にしていた昔の防空壕で雨宿りがてら横になっていたところ眠りに落ちてしまいます。次の日目が覚めると、なんと昭和20年の6月にタイムスリップしていました。しかも見たこともないすぐそばに特攻隊の基地がある町にいて途方に暮れていたユリは、出撃を待っている隊員の一人佐久間明に助けられます。明の口利きで町の食堂で働くことになったユリは、そこに通ってくる明に恋心を抱き始めます。しかし明たちは命令が下ればいつでも特攻に出撃しなければなりません。未来からやってきてその戦争の結果を知っているユリは、明に二人で逃げようと伝えるんですが、町は空襲を受けて戦争の怖さを身をもって知ることになりました。さて二人の運命はというようなストーリーなんですけどもね、終戦間際の食糧難や井戸から水を汲んだりする苦労も知ったユリを福原遥がけなげに演じています。ユリに思いを寄せる明には水上恒司、特攻仲間には伊藤健太郎、食堂のおばさんは松坂慶子、そして現代のユリの母には中島智子、そうあの蛍ちゃんも50を超えましてそんな役をやるようになっているんですね。高校生がヒロインの恋愛映画といっても物語の9割以上は昭和20年代の出来事、 あのヒット作のアニメ映画この世界の片隅にで描かれた日本と同じ頃なんです。その辺がこの作品の人気の秘密なんでしょうね。もうすでに興行収入は28億円を超えているそうです。今週ご紹介した新作映画はあの花が咲く丘で君とまた出会えたらでした。エンディングでかかる主題歌もこの後昭和の歌声インデックス勝手にベスト3の前にお届けしましょう。続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。去年の11月から公開されて今も人気の映画ゴジラマイナスワンのカラーがマイナスになったモノクロ映像版ゴジラマイナスワンマイナスカラーが昨日から上映が始まっています。山崎隆監督がこの作品で目指したのは怖いゴジラだそうで、モノクロ映像版ならではの原点である1954年昭和29年公開のゴジラ第一作を彷彿させる世界観を体感することができます。なお通常のカラー版も上映は続きますので見比べてみるのもおすすめですよ。私もモノクロ版必ず見ます。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて今週の映画に関する注目のニュースといえば、3月に発表されるアカデミー賞の前哨戦とも言われるアメリカのゴールデングローブ賞のアニメ映画賞を宮崎駿監督の10年ぶりの新作君たちはどう生きるかが日本の作品としては初めて受賞したという明るい話題がありました。それで改めて調べてみたんですけどもね、アカデミー賞というのは映画だけを対象にした賞で、日本で言えば昭和の初め頃1927年から始まっていまして、もうすぐ100年を迎えるんですね。それに対してこのゴールデングローブ賞っていうのはアメリカで公開上映された映画だけではなく、テレビドラマや舞台ミュージカルなど演劇やエンターテインメント全般を対象にしていまして、第1回が1943年ですからアカデミー賞より16年遅れて始まっています。ただしアカデミー賞が映画に関わるスタッフ、例えば評論家とか著名な監督プロデューサーなどなど、映画芸術アカデミーという団体に加盟している人たちの投票によって決まるのに比べますと、ゴールデングローブ賞はハリウッドの映画情報を世界中に配信している外国人映画記者協会のメンバーが投票して決まるっていう、そういう違いがあるんですね。今回君たちはどう生きるかが獲得したアニメ映画賞というのは2007年に作られた新しい部門なんです。そのゴールデングローブ賞、これまで日本のアニメ作品としては2013年に宮崎監督の風立ちぬ、2018年には細田守監督の未来の未来、そして2022年には湯浅正明監督の犬王がノミネートまでは言っているんですけども、長編アニメの最優秀賞に輝いたのは今回の君たちはどう生きるかが初めてなんです。なおアニメ以外では2021年に濱口竜介監督、西島秀俊主演のあのドライブマイカーが外国語映画賞を獲得しています。ゴールデングローブ賞にも作曲賞や主題歌賞ってのはあるんですけどもね、君たちはどう生きるかの主題歌米津玄師君の地球儀という曲はノミネートされていません。まあそんなわけで今回の宮崎駿監督の受賞をお祝いする曲として選んだのは、去年の暮れにこのコーナーで満島ひかりさんが歌った一人ぼっちはやめたをかけたんですけども、これは1999年のスタジオジブリ作品高畑勲監督の宝法華経隣の山田くんの主題歌で矢野明子さんが歌っていたんですが、満島ひかりさんの曲が収録されているジブリ作品の主題歌を集めたコンピレーションアルバム、去年の11月にリリースされたジブリを歌うから隣のトトロの主題歌を聴いてください。映画のオリジナルの主題歌は井上あずみさんが歌っていましたんでね、トトロの曲といえば女性が歌うもんだというイメージがあったんですけども、このアルバムでは男性だけのグループくるりのボーカルの岸田茂さんが歌っています。作詞は宮崎駿さん、作曲はゴールデングローブ賞の会場にも行っていた久石譲さんです。ちなみにこのアルバムジブリを歌うは今10代20代の若い人たちに注目されているレコードアナログ版でも今週10日にリリースされているんですよ。今週のタイムスリップムービーヒッツはくるりのボーカル岸田茂さんが歌う隣のトトロでした。 では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきます。長野市の猫道探検隊さんです。今年の初映画はパーフェクトデイズを見てきましたね。先週もちょっと話題にしましたけども、去年役所広司さんがカンヌ映画祭だったかな、最優秀主演男優賞を取ったという。舞台になっているのは東京の渋谷の公衆トイレですけども、毎日繰り返される生活でも全く同じ日はない。戦争災害のニュースを見ていると何気ない日常がどんなに大切かを改めて感じさせてくれた素敵な映画でした。それにしても東京にはあんなにたくさんの個性的なトイレがあるんですね。そう、私もそう思いましたけどね。割と東京は公園には緑が多いんですけども、その一角にあるような公衆トイレとかビルの谷間のあんなところにあるんだっていうね、見つけたら今度入ってみたくなるようなのもありましたけども、猫道さんも今度東京に行ったらトイレ巡りをしてみようかな。どっかにそういう映画に出てきたトイレマップみたいのがあればね、いいんですけども。大岩さんは地震で映画に集中できたんでしょうか。いや、そらやっぱりね、ゆらゆら揺れてる間は映画の画面は目で追っているんですけども、先週もお話ししたように、この揺れが急に大きくなったりしたらどうしようとかね、そんなことが頭に浮かぶとセリフやストーリーの流れには集中できませんでしたね。そして今週のな、はい、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ですが、中山千夏さんで3曲いけますよ。まずはあなたの心に、まあ、これは後で詳しくご紹介しますけどもね、昭和40年代のビッグヒットです。次にバケツのおひさん捕まえたってご存知ですか。ジャリンコ知恵の主題歌で猫の小鉄が大好きでした。そう、猫は小鉄でね、お父さんの鉄は声の出演があの方法結局でおなじみの西川紀夫さんでしたからね、バッチリの配役でしたよね。ちょうど80年代に入った頃だったと思うんですけど、私社会人になったばっかりの駆け出しだったもんですからしっかり見てないんですよ。猫道探検隊さんはその後、その知恵ちゃんが今再ブームらしく、へえ、最近本屋さんで漫画本見かけましたよ。確か連載していたのはあの頃博多っ子純情も載っていた週刊漫画アクションじゃなかったかな。もう40年も前ですけどね。そして最後はドロロンエンマくん、エンマくんが被っていた喋る帽子、ハリーポッターの組分け帽子の遠い親戚だったんでしょうか。やっぱりこの辺で猫道さんとね、5つ6つの年の差が出ますね。ドロロンエンマくんの主題歌、中山千夏さんが歌っていたことは覚えてるんですけども、もう毎週見るっていうような年じゃなかったんで、詳しいことは全くわかりません。あれって原作の漫画、永井豪さんでしたよね、確か。その程度の知識です。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、さっき一押しシアターのコーナーでご紹介しました、まだまだ人気が続いているあの花が咲く丘で君とまた出会えたらのエンディングロールで使われている主題歌、福山雅治さんです。タイトルは漢字2文字、想像の想の方、思うという字に望むと書いて想望。どっかで聞いた記憶があるなと思っていたら、大晦日の紅白歌合戦で歌ってましたよね。映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたらのエンディングで使われている主題歌、福山雅治さんの想望でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は14巡目のなです。これまでなは中村雅俊、中森明菜、 中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、そして夏木マリ、中原芽衣子、中村あゆみ、内藤泰子と、ここまでは3曲ずつかけまして、12巡目は3組3曲で中尾美恵、永井竜、中正美とかけまして、前回13巡目は猫道探検隊さんのリクエストにお答えして、なぎら健一さんの3曲をかけたんですけども、今回は再び、なで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずは1曲目、先週ちょっとヒントに出しましたけども、1960年代の後半、子供たちに大人気だった NHK の人形劇、ひょっこりひょうたん島で、主役クラスの一人、メガネをかけた男の子、博士くんの声をやっていた、今でいうマルチタレントの中山千夏さんです。1948年、昭和23年の7月、熊本県生まれ、家庭の事情だと思うんですけども、その後、宮崎県や大阪の東大阪へ引っ越しまして、小学校1年生の時、1955年、昭和30年に、大阪で最初の児童劇団に入ります。ちょうどその当時から、大阪局制作で始まったテレビドラマや映画などに出演しまして、名子役との評判を得るようになりました。舞台での演技を、花と小箱、菊田和夫といった当時の名プロデューサーに認められたことで、東京からもお呼びがかかるようになって、小学校5年生の時に上京します。ひょっこりひょうたん島の博士くんの声の出演は、1964年昭和39年からですから、中山千夏さん17歳の時でした。そして1968年昭和43年からは、日本テレビのお昼のワイドショーで司会を務めて活動の範囲を広げた頃、翌69年には大人の歌手として初めてレコードを出します。作詞は中山千夏さん自身が手掛けて、作曲は当時まだ学習院大学の学生だった戸倉俊一さん。この曲が作曲家としてのデビュー作でした。中山千夏さん、あなたの心に。レコードは42万枚も売れて、オリコンの週間チャートでは2位まで上がる大ヒットになって、この年のレコード大賞の新人賞にもノミネートされました。インデックス今週の7の1曲目は中山千夏さんのあなたの心にでした。70年代に入るとドラマへの出演などは控えて、女性解放のウーマンリブの運動に参加したりして、市川房枝さんを師匠に参議院議員になったりもしています。その後はテレビアニメのドロロンエンマくんとか、山ネズミロッキーチャックの主題歌を歌ったり、1981年昭和56年にはジャリンコチエの主役の声を務めたりしています。でもそれ以降、中山千夏さんは表立ってメディアには出ていないんですね。今75歳です。続いてインデックス今週の2曲目は中村明子さんです。1945年昭和20年の1月3日、千葉県の習志野市生まれ、吉永小百合さんや栗原小牧さんと同い年ですね。高校在学中の17歳の時、ミス・エール・フランスのコンテストに応募して最終審査まで残ったところ、松竹のスタッフにスカウトされて、まず女優への道を歩み始めます。確か少し前にこのコーナーで取り上げたグループサウンズのジャガーズの映画なんかにも出演しているんですが、これといった目立った役には巡り合えませんでした。歌手としては、1967年、昭和42年に出した7枚目のシングル、虹色の湖が35万枚売れる大ヒットになりました。その後も、日本では77年から始まったアメリカのドラマ、チャーリーズ・エンジェルで、あの頃大人気だったファラ・フォーセット・メジャーズの声を担当したりして注目されています。そして1980年昭和55年に自らも出演したドラマ「離婚友達」の挿入歌「恋の綱渡り」がレコードセールス31万枚というヒットを記録して、再び脚光を浴びました。恋の綱渡り、オリコンの週間チャートでは4位まで上がっています。インデックス今週の7の2曲目は中村明子さんの「恋の綱渡り」でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目ですが、1986オメガトライブの君は 1000% です。歌詞の内容は夏を歌ってますからね、ちょっと季節外れではありますが、リードボーカルのカルロス・トシキさんは1964年昭和39年の4月ブラジル生まれで、 17歳の時に現地のコンテストで西城秀樹のブルースカイブルーを歌って優勝したことで、1982年昭和57年に来日、実はバンドのリードボーカルになる前、ソロで一曲レコードを出しているんですね。しかし残念ながら売れませんでした。そこへヒット曲を連発していた杉山清貴とオメガトライブから杉山さんがソロになるため、メインボーカルの後釜を探していたプロダクションの社長のもとにカルロスが歌ったデモテープが届いたんです。日本語の勉強をたっぷりした後、1986年昭和61年に1986オメガトライブとしてデビューしたこの曲が大ヒットしました。インデックス今週の3曲目は君は 1000%。 杉山清貴さんの作ったオメガトライブのイメージを引き継いだとはいえ、カルロスの新鮮なボーカルが人気を呼びまして、レコードは29万枚のセールス、オリコンのチャートでは6位まで上がっています。その後何曲かヒットを出して、2年後の88年にはバンド名をカルロス・トシキとオメガトライブに変えています。今はブラジルに帰ってバイオテクノロジーを学び直したそうで、ブラジルで最もニンニクに詳しいスペシャリストとして有名な存在なんだそうですよ。インデックス今週の7の最後は1986オメガトライブの君は 1000% でした。ということで来週以降の予定をまたざっとご紹介しておきますと、次の2はこれまで新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明と、ここまでは3曲ずつかけまして、5巡目以降は3組3曲、西崎みどりに新田恵里、西川美音子に西田光、西田幸子、西岡隆などをやってきまして、前回の13巡目は2、ね、のの合わせて3曲でやりまして、二藤優子、根津甚八、野地由紀子と3曲かけたんですけどもね。これで2、ね、のは去年の9月9日に終了しています。そうそう、先週ヒントで出した将棋の棋士の内藤邦夫さんの大ヒット曲、お雪。レコードは42万枚売れたんですけどもね。それだけ売れたんだからどっかで見つかるだろうと思っていたんですが、結局探すことができませんでした。お雪を聞きたいと思っていた方、まあほとんどいないとは思うんですけども、もしいらっしゃったらごめんなさい、今週かけられませんでした。ということで来週はこのコーナー歯に飛びます。歯はこれまで橋田紀彦さんの3つのグループ、シューベルツにクライマックス、エンドレスの3曲を最初にやって、その後はバンバンバンバヒロフミに浜田翔吾、原田智代、ハイファイセットにハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、バービーボーイズ、原優子のソロ、倍賞千恵子、萩原健一、ハッピーエンドと、ずっと3曲ずつかけてきたんですけども、来週は歯で始まる名前の歌手やグループの3組3曲に行きます。そうですね、この間終わってしまいましたけど、高校サッカーといえばこの歌っていうのを歌ってるグループの名前が歯で始まるんですけどね。その他、ケント・メリーとか、CM ソングでしたけども、それだけでお分かりの方もいらっしゃるでしょう。何か思いついたメッセージやリクエストがありましたら、どうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。お正月明け仕事始めっていう方も多かったようで、今週はメッセージがとても少なくて、残念なことですけども、逆にチャンスですからね。あなたも番組へメッセージやリクエストを送ってください。で、先週のピースマークさんに続いての年賀状を、長野市の日本いちごの山さんです。今年も大岩さんのパワフルな活躍を楽しみにしています。いや、ありがとうございます。間もなく一つ年を取るんですけども、なるべくあっちこっちに行って、いろんな経験をしたり、いろんな人に会ったりなんてことをね、していきたい一年なんですけども、とにかく一週間で一番エネルギーを使うのは、この番組の編集です。毎週木曜日、一日かけてパソコンと格闘してますからね。足腰が弱らないように気をつけないといけないんですけども、お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。